でまし、まあ、国々、全自然、全宇宙の救いも、もちろん含まれています。けど、私たちは今行われる救いの経験と、将来行われる救いの経験の区別しなければならないのです。聖書は救いの経験について私たちが過去に何を得たか、現在何を持っているか、そして未来に何を持つかをはっきり言っています。まあ、過去について聖書は次のように言っています。ロマ書5章の一節。まあ、過去のことだけではなく、現在のこともこの一節に含まれているのです。ローマ人への手紙の5章の一節です。ですから、信仰によって義と認められた。まあ、これ過去形ですね。私たちは義と認められた。そして私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っている。現在、今、もうすぐに持っている。もう一箇所、コリント第一の手紙の6章、297ページ。認められたのです。これも過去形です。また現在について、ヨハネ第一の手紙の5章、お見事、次のように書かれています。431ページです。ヨハネ第一の手紙の5章の中2節。御子、すなわち主イエス様を持つ者は、命を持っており、御子を持たない者は命を持っていない。この命とはもちろん永遠の命であり、神の命そのものであり、まあ、すなわちイエス様です。イエス様は私は命そのものである。と言われたのです。また、ロマ書8章の中一節を見ると、まあ、生涯の経験する救いについて、次のように書かれています。8章の注意説。あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。結局、我々の体とはいつか栄光の体、蘇りの体に変えられるようになると約束されています。ヨハネ伝の、ごめんなさい、ヨハネ第一の手紙の三章の二節に、ヨハネは、当地の信ずる者に、この、まあ、生涯の完全な救いについて次のように書いたのです。愛する者たち、私たちは今、すでに神の子供です。後の頂戴はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となることが、分かっています。確信できる。まあ、過去で経験したこと、現在持っていること、未来経験すること、このいずれも私たちは知っている。確信できる。なぜならば、救いは一つであり、一つの御霊がそのいずれのを啓示するからです。まあ、その確信について、いくつかの御言葉、ちょっと見てみましょうか。今のヨハネ第一の手紙の五章、二節。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。まあ、確信する。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方がこそ、まことの神。永遠の命です。また、ロマ書8章の38節。ここもまた確信という言葉が出てきます。8章の38節。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、 その他のどんな被造物も、私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から、私たちを離すことはできません。もう安全です。コリント第一の手紙二章中二節。ここでも、私たちは知ってる、すなわち確信してるという言葉も出てきます。ヨハネ、コリント第一の手紙の二章中二節、292ページです。ところで、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは、恵みによって神から私たちに賜ったものを、私たちが知るためです。はっきり知るためです。また、パウロはテサロニケにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。五章の、第一の手紙の五章の一節に、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。確信しているのです。また前に開いたヨハネ第一の手紙に一緒に一節に、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。意味は動かすことのできない確信を持っているのです。またヨハネ第一の手紙三章中四節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さないものは死のうちに留まっているのです。私たちが今経験できることは罪の債務と罪の力から解放され、新しく生まれ変わる、聖霊を宿すものとなることです。私たちがこの死の体から解放され、体の本当の救いを得る日が未来に来ます。我々の信仰は目に見えるようになります。本当の救いの確信の内容は主イエス様のなされた救いです。これに対して偽の救いの確信の内容は人間の成したことです。その人は道徳的、または宗教的なやり方で救いを得ようとするものですけど、それでは決して救いはやってきません。最後に救いの確信の結果とは一体何なのでしょうか。救いの確信の結果、新しく解放され、自由な信仰の生活が始まります。これはその人の新しい生活によく見られます。救いの確信の結果は、まず新しい生活、それから新しい奉仕です。救いの確信を持っていない人はいつも勇気なく失望している人間です。救いの確信からその救いを表す勇気が生まれます。もし大金持ちであれば、少しくらいずつ施しても何でもありません。救いの確信もそのようなもので、施しても施しても限りがありません。救いの確信を得た人はその喜びを周りの人々に与えれば与えるほど、ますますイエス様から恵まれるのを知るようになります。救いの確信は、主との新しい関係に引き入れます。すべてが実を正しくなり、祈りの喜びを持つようになります。ヒブル書の著者は、当時の信ずる者に次のように書いたのです。ちょうど400ページになります。ヘブル人への手紙の七章の中九節です。こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、イエスの血によって、大胆に、 誠の聖地に入ることができるのです。救いの確証を得た人は、イエス様が自分のうちに何をやったかを喜んで明かしします。主イエス様の救いの事実を述べ伝えるとき、その救いを経験していますから、証に愛と力が加わります。救いの確信がなければ決して、喜びに満ち溢れた証人とはなれません。私たちの歌を歌は救いの確信から出た喜びの歌です。救いの確信を持っている人は大喜びで歌うことができるのです。さて最後に救いの確信は我々の奉仕の原動力です。経験したことを他の人に言うことができます。自分で経験しましたから他の人に伝えるために行かざるを得ません。偽の救いの確証の結果は、自分は大丈夫だと言い、傲慢になれます。そのような人は何か起こると、自分のことを全く絶望してしまいます。信仰の土台、救いの確証の土台は一体何なのでしょうか。信仰を支えようとするあるよう、人間的な努力の結果は、実際は、信仰を強めるのではなく、弱めることになってしまうのです。すなわち、信仰の土台は、決して目に見えるもの、人間の理解、考慮、感情ではありません。ただし、信仰の土台は、イエス様ご自身と、イエス様のなされた救いの見業以外にありません。そのことについて聖書は忠実に告げ知らせています。主の御言葉はいかなる場合でも絶対に変わることのない真実なるものであります。信仰の土台、確信の土台が私たちが理解したことや感じたことではなく、偽りのない真実な御言葉そのものです。
余計なことですけれど、兄弟姉妹方がご存知のように、私はですね、23歳の時に洗礼を授けさせようしてもらおうと別件に突然申し出て、あなたは救いの確信ありますかと聞かれてですね、びっくりした、経験があります。僕ぐらいだろうと思いますね。おそらくあなたは信仰の確信ありますか。いやそんなものないって言ったら、それじゃ何にもなりませんと言われてですね、実はそれから僕は信仰の確信とは何かっていう大きな問題を自分の前にいわば与えられるようにして聖書を読まざるを得なかった。ですね、日夜聖書を読まざるを得なかった。そういう経験を持っていて、実は今ベッキーがお話になるのをそのことを思い出しながら、感銘深く思い返さざるを得ませんでした。そして私が得た確信というのは、結局人は信仰、救いが何であるかを本当に知ろうと思うならば必ず知ることができるという結論であります。信仰の確信とはこれだということを人は捕まえることができるという経験でありました。真理は万人にとって、手の届くものである。誰もがそれを得たいと思うならば得ることができる、そういうですね、経験を実はいたしました。難しいものではなくて、望む人に必ず上からの啓示は与えられるものだ。なるほど、救いとはこれなのだなというですね、経験をいたしました。それ以来、 ちょうど35